じゃあ創世記44章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、主を褒めたたえます。主は御言葉です。御言葉なる主が今日も主の祈りの祝福を与えてくださる、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
さてヨセフは家の管理者に命じていった。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。
一番私の杯、金の杯を一番年下ベニャミンですね、ベニャミンのものの袋に入れなさいということですね。ヨセフが作戦を作ったんですよ。ヨセフがベニャミンを通して兄弟たちが今もベニャミンに対してどう思っているかということを知りたかったんですね。あんなにヤコブお父さんが自分を愛し、またベニャミンを愛してって、自分に対して13年前ね、こんなことがあった、13年以上ですね。だからベニャミンに対してはどのように兄弟たちが今思ってるか、それを知りたくて作戦を作った。ベニャミンのこの袋に自分の大切な金のこの杯を入れました。入れて彼らが帰る途中でそれを後ろでね呼びます。それで見つけるんですね。五節から見ようか。
これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。彼は彼らに追いついてこの言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。
このようにね、とんでもないことですよね。あんなところで、その金の杯を盗むこと、まだヨセフの直接使っているものを盗むということはありえないんですね。八節。
私たちが袋の口から見つけた銀でさえカナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでもそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。
ここで私たちもということね、私たちも共同責任を取りますということですね。私たちもこのようにあなた方の奴隷になります。12節。
彼は年長の者から調べ始めて年下の者で終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。
その作戦通りですね。13節。
そこで彼らは着物を引き裂き、おのおのロバに身を負わせて町に引き返した。
無事に帰ろうと思ったんだけど、このようなことが起こりました。彼らはね。14節。
ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていった時、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。
今からね、このユダという人がね、前に出てくるんですよ。これがこの順番がね、 ずっと、ユダの歴史、イスラエルの歴史の中でいつもユダと兄弟ですよ、この言葉がとても重要ですよ。ユダと兄弟、いつも戦争出る時にユダが先ですよ。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていった時、ヨセフはまだそこにいた。15節、
ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のような者はまじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう、
全部奴隷になりたい、そのなりましょうということですね。これはユダが発言をするんですね。17節、
しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。
じゃあこれがヨセフが兄弟たちがどう反応するか知りたかったんですよ。18、
するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもにあなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。
このね、ベニャミンを愛してるヤコブ、お父さんのこと彼が言ってるんですよね。
それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません。父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。
執着ですね。ヤコブの執着、ベニャミンに対する、ベニャミンだけ握ってるんですよ今は。もうベニャミンが亡くなると死ぬということまで言ってるんです。ヨセフが、まだヤコブお父さんが、このね、ベニャミンに対するこんなに愛があるんだということが分かるんです。28見ようか。
そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来今まで私は彼を見ない。
ヤコブはもう、ヨセフは引き裂かれて死んだ。けど一人は今ここにいるということですね今。29、
あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。私が今あなたのしもべである私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから。あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。
だからベニャミンが帰ってこなかったら、お父さんヤコブはもう死ぬ、その苦しみがあると。32、
というのはこのしもべは私の父に、 もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです、
うん、じゃあ保証したと、あの担保ですね、担保になった、うん、これはもう43章の8節9節
ユダは父イスラエルに言った、あの子を私と一緒にやらせてください、私たちは出かけていきます、そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう、私自身が彼の保証人となります、私に責任を負わせてください、万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります、
うん、だからユダがヤコブに対してもお父さんに対しても自分が保証人になる、ベニヤミンだけは必ずこの返します、あのシメオンがねそこに人質になってるからね、まあ、こんなことはない、あのベニヤミンがそのようになる場合は私が代わりに保証人になります。担保、担保ということですね。だから自分が保証人になると、保証人というものは何でしょう。まあ彼のすべてを責任を取るということですね。だから彼を生かして私は滅びる。みんなが帰るのに私は帰れない、自分の家族に帰れないし、もう言葉も風習も全部違ったところで自分が残される、結局自分は死ぬという意味なんですよね。そこで死ぬ、このベニヤミンの代わりに私が死ぬ、お父さんの前にも私はベニヤミンのために人質になります、あの担保保証人になります。聖書はね、保証人になってはならないとも書いてあるんですね。けどあのこのユダがね、私は保証人になります。まあユダお兄さんに対してはね、ヨセフはそんなに悪い思いはないんですよね。あの37章26節を見るとそうなんですね、あのみんながこう淵に入れて殺そうとした時に、いや殺すことより撃った方がいいとそのように言ってるんですね、37の26節。
するとユダが兄弟たちに言った、弟を殺しその血を隠したとて何の益になろう、さあヨセフをイシュマエル人に売ろう、我々が彼に手をかけてはならない、彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた、
うん、じゃあだからいつもねユダはリーダー的な役割をするね、この兄弟たちが、うん、さあその方がいい、けど結局ユダはあの弟を売った人になるんですね。けど殺すことまではしてはならないということをヨセフも分かってます。このユダの行動、ユダの行動はね、自分が保証人になる、保証人ということを代わりになる。だから神様がヨセフのようにね、きれいな人、きれいな知恵ある人を通してイエス・キリストを送ったんではなくて、あのユダを通してねイエス様を送るんですね。まあ、自分が死刑だと言った自分自身の、ね、嫁に対する、 死刑して焼き殺せ。あとで自分がそのような罪人であることが分かる。自分は生かされてるんだ。だから、自分ということより自分は生かされてるものとしていつも考えたんですね。それで、このヤコブお父さんの前でもね、自分が代わりになると言ってるし、ヨセフの前にもね、私がこの子の代わりになってるんです。だからこの子を生かしてください。本当に自分が言った通りに担保になるんですね。33、
ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。
代わりね、この代わりに、ね、このしもべをあの子の代わりに、これが聖書なんですよ。あがないの原理がこれですよ。代わり、イエス様が私たちの代わりになっている。私たちが地獄に行かなければならないものを、イエス様が地獄を行って私を天国に生かしてくださった。代わりになった。私の、ね、全て呪いの代わりになった。イエス様が代わりに打たれた。彼は私の罪のために差し通された。代わりに、ね、私の咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、懲らしめられ、代わりに。聖書原理ですよ。聖書全体の中、代わりに、イエス様の打たれた傷によって癒された。代わりに、このベニヤミンの代わりに私がなります。父の前でも私があの子代わりに、ヨセフの前にも私が代わりになりますとね、34節。
あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。
本当親子っ子ですよね、ユダは。じーっと見ていたんですよ。自分が売ってしまったそのヨセフのことで、ずーっとこう落胆している、このお父さんヤコブ。ヤコブがね、ヨセフこのパロの前で、私はもう私の人生はひどかったんですとそのような表現するぐらいにね、ヨセフを失ったそのヤコブ、じーっと見ていったんですね。それで、いや、このようにしてはいけません、私が彼の代わりになります。そのね、代わり、担保、保証人、十字架、イエス様の十字架が私を生かしてくださったんですね。そこに愛がある言うんですね。その本当の愛を見て、ヨセフが、ね、泣き出すんですよ。45章1節。
ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。
それで三節。
ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。
じゃあこのことが起こったんですよ。これが代わり、ね、身代わり保証、担保という 偉大な力ですね、だから中軸化というものはね、担保よ担保、身代わり、中軸化の愛はね、そうですね、だから私たちがイエス・キリストの身代わりになって、救われたんだから、私たちも兄弟のために自分の命を捨てる、あのヨハネの福音書15章15章の13節見ようか。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です、
主が何を命じたんですか。私があなた方を愛したように愛しなさい。中二節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです、イエス様の愛は代わりの愛です、ユダの愛、ユダ、だからユダを通してイエス様が来られたということは、その意味なんですね、この代わりということを、身代わり、身代わり。じゃあマルコ16に行こう。16:1。
さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った、
じゃあ彼女たちもまた油を、ね、死ぬ前の油、この死んだその墓にある方に油を塗るためにまた行くんですね。リセス。
そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。
もう大きな石ですね。あのイスラエルに行ってみると、その墓があるんです。大きな石が横に転がって、ここにおられません、イエス様はよみがえりましたと書いてありますね。大きな石がある、これを転がすんですよ。まだ五節。
それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。
この十字架の身代わりですね、一粒の麦が地に落ちて死ねば、ね、多くの実を結ぶ。イエス様は十字架につけられ死にました。身代わりになりました。このことで、一粒の麦が地に落ちて死んだんですね。兄弟のために、私たちのために死んでくださった、私たちのために、私たちをみんな生かしてくださるために、身代わりになって死んでくださった。それでここにおられませんということですね。よみがえられた。七節。
ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。
じゃあガリラヤ、みんなガリラヤ出身ですね。イスカレットだけ違ってね、イスカレットは イスカレテ出身ですけど、みんなガリラヤ出身です。11名はあなた方の故郷というところでよみがえられた主がね、そこで会いましょう、靖国に会いましょうじゃなくてガリラヤに会いましょう。よみがえられた主の言葉ですね。8節、
女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって肝を転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を現された。イエスは以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであった。
よみがえられたイエスは第一番目会ってくださった方がマグダラマリアです。マグダラマリアは七つの悪霊に疲れていた。それで癒された人です。それでマグダラマリアはイエス様に香油を注ぐ、油注いだ人。そしてマグダラマリアはイエス様の宣教の時にもついていった人です。献身していった人。このイエス様と一緒にいた人、十字架につけられた時にもマグダラマリアがお母さん母マリアと一緒に会ったんで、一緒に行ったんです。その場所よみがえられた時にもマグダラマリアが第一号に行ったんです。愛というものはそんなものよね。それでイエス様がマグダラマリアに第よみがえりの第一番目会った人ですね。だからマグダラマリアは有名人ですよ。罪が多いところ恵みも多いです。十節、
マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。
じゃあこのマリアがね、イエス様と一緒に嘆き悲しんで泣いているところに行って、このよみがえられたということを知らせます。イエス様は生きておられ、その姿をよく見たと、そのように言っても彼らは信じようとしなかった。これが弟子たちのその当時のレベルですよね。十二節、
その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を現された。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。
これがね、弟子たちです、ね。弟子たちはよみがえりを信じなかったんです。こんなに聞いても信じない。後でイエス様が彼らのところに現れるんですね。14節、
しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。
だから神様は、イエス様はね、私たちの証人の話を聞いて信じることを願っておられるんですよ。あなた方は私を見たから信じるか、見ずに信じるものは幸いだと。見ずに信じる、これが重要ですよ。言葉だけで信じる、これは聖霊の働きよ。だからこのね、自分の肉眼で見て信じようとする人がいるんですけど、 天国を、ね、見て帰った人も、あんまり信仰が深くない。私それを見てました。肉眼で見て、あ、イエス様一回でもいいから見せてください。じゃあイエス様肉眼で見て信仰が深くなるか、そうじゃないのよ。イエス様信じるのはね、聞くことで、信仰というものは聞くことです。聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉、それを聞いて心に信じ、義と認められ、口で告白して救われるんですよ。だから、ね、イエス様の願いは直接見るんではなくて、福音を聞いて信じること、その聞いて信じる、それが聖霊よ。聖霊じゃないとイエスを主として告白できません。だから何かも深いものを見ようとしないで、御言葉を信じるように。信じる者は誰もみんな救われ、ハレルヤ。だからイエス様が叱ったのは11弟子の中でイエス様が現れました。彼らは見たんです。見て信じ、見ても信じようとしなかったの。トマスはね、私がじゃあ、だからトマス、あなたの手を私の傷口に入れてみてと言われるんですね。だから肉眼で見て信じるのはね、限界があるのよ。聖霊によって信じること、中古説。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
だからこの福音を述べ伝える、福音を信じることが重要ね。16節、
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
信じることですね。信じること。17節、
信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。
じゃあこのように、あの神様を最初見てた人たちの証言ですね。このマグダラ・マリアからはじめ、よみがえられた主を見て証しをした人たち、またイエス様が天に昇られたこと、私たちは見たことがないんです。十字架につけられたことも見たことがないんです。パウロもそうなんですね。パウロもタルソに行ったからね。けどあとは聖霊によって彼はこのように言うんです。私はキリストと共に十字架につけられました。私が生きているんではなくて、私のうちにキリストが生きる。これ聖霊じゃないとこんな話ができないのよ。見たこともないのに十字架のこと。じゃあ聖霊によって私たちは御言葉を聞いて、見て、読んで、信じるの、ね、それで証しをする。20節、
そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。
じゃあこの賜物が私たちに現れることはとても重要ですよ。予言、異言、奇跡、また、信仰、御言葉の啓示、知恵ですよね。御言葉の知恵、御言葉の知識の御言葉、 こういったことがね、私たちを通して現れること、その現れることがこの御言葉と伴う印を持って、御言葉を確かなものにされる。だから賜物がダイナマイト、パワーですよ、パワー。御言葉を述べ伝える、こう御言葉を信じることを助けるんですよ。じゃあ今日はね、担保、保証人ということと、御言葉を信じること、イエス様が私の身代わりになりました、それを信じる者は誰も救われる、信じるということよね。主よ主よ主よ。